おはようございます。2026年3月30日、SIT デイリー物流ニュースです。通勤中の皆さんに、今日も物流の動きを明るく、手短にお届けします。まずは、運賃交渉の話題です。川里運輸倉庫株式会社は、燃料費や部品費用の上昇で厳しい状況でした。そこで、運賃の値上げ交渉に挑みましたが、一旦は断られたそうです。埼玉県の伴走型支援を受け、行政発出の文書も活用して、再交渉を実施。その結果、主要取引先との交渉で、2トン車運賃を 30% 引き上げました。さらに配送ルートを見直し、生産性向上にもつなげたということです。今後は、ドライバーの賃上げを目指し、標準的な運賃の収受に努める方針です。さて、次のニュースです。交通経済研究所は、国土交通省が2023年に公表した標準的な運賃の見直しを報告。適正な運賃を収受しやすくなり、ドライバーの賃上げが期待されています。一方で、契約打ち切りの恐れや、荷主企業の経営状況など、課題も指摘しています。関係団体や国土交通省には適正な取引を阻害する荷主企業への働きかけが求められます。運賃動向アンケートの結果も厳しさを映しています。コスト削減を理由に運賃の値下げを求める荷主企業が増えたという声があります。標準的な運賃の強制的な義務化が必要だという意見も出ています。給与を上げたくても利益が出ず、事業継続が難しい企業が多いとも報告されました。ここで、業界全体の課題です。運賃の値上げ交渉は難航し、毎年のように交渉が必要だという声が寄せられています。荷主企業の理解が得られないケースも多く、ダンピングの問題も残っています。燃料費高騰がコスト増を招き、賃上げや利益に影響する状況が続いています。一方で、前向きな取り組みも進んでいます。ドライバーの労働環境改善として、長時間労働の是正や休憩時間の確保が課題です。自動運転技術は実証実験が進み、将来の人手不足対策として期待されています。電動トラックの導入も進み、二酸化炭素排出量と燃料費の削減が注目されています。公共交通の話題です。私鉄総連は、公共交通利用促進運動全国行動を実施しています。要員不足で、路線の休廃止が起きる中、自治体と連携した取り組みを進めています。コミュニティバスや乗り合いタクシーで、住民が主体となった運営を目指す動きです。高齢者の移動手段の確保や、環境に優しい公共交通の実現が狙いです。続いて、物流の効率化を支える仕組みです。続き電気株式会社は、運送業務の効率化を支援する、トクラウド、4SCM を提供。スマートフォンで直感的に操作でき、リアルタイム動態管理や、異常通知に対応します。運送に必要な情報を一元管理し、データ活用による課題解決が期待されています。3PL 関連の話題もお伝えします。株式会社 NTT ロジスコは、医療機器物流で返却 AI システムを導入しました。返却プロセスを効率化し、業務負担の軽減と精度向上を目指すということです。また、日本通運株式会社は、2026年4月1日付で組織改正を実施すると発表。ロジスティクス事業推進部などを新設し、物流事業の強化を図るとしています。今日の SIT デイリー物流ニュースはここまでです。通勤中の皆さん、最後までありがとうございました。安全第一で落ち着いていってらっしゃい。